クリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
うが、
クリスピーラジオ。
はいはい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、今回もお送りしていきますが、はい、まあこの時期はですね、めちゃめちゃ睡眠不足なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
というのもですね、オリンピックですわ。
そうですね、
はい、
盛り上がってますよね。
ロンドンオリンピックですよ。
まあどうなんだろうな、種目によって盛り上がってるのとちょっと泣いちゃってる。
まあね、今回はですね、まあ、開幕しましたロンドンオリンピックの、
はいはい、
まあ、序盤戦のお話をしていこうかなと思うんですよね、はい、
うんうん、
まあ、とりあえず今回はまあ自分が好きな種目に絞ってということで。
あ、そうなの。
はい、だってまだ陸上とかこれからじゃないですか。
そうですね、
はい、まあまあまず最初にね、ちょっとサッカーについて触れとこうと思うんですよ、
はい、
でサッカーってほらこう過酷なスケジュールじゃないですか、一番競技の中では。
そうなの。
そうですね、大体 J リーグの場合って、うん、こう1週間2試合しかやらないわけじゃないですか、
うんうん、
なら間にこう3日なり、
うん、
こう2日なりお休み入るんですけど、
はい、
オリンピックはこう、ね、ずっと予選に関しては2日おきに行われるってことで、
うん、
しかもこれは開幕前から、
はい
はい、開会式の前からやってようやくこう終わるみたいな感じなんですよね、
うん、
だから結構競技の中では一番こうなんて言えばいいんだろう、こうやっぱり時間がかかる、
うん、
まあやっぱり1試合での疲労度が半端ないですからね、
うん、
それをこうまずリーグ戦をやってそれから決勝トーナメントをやるわけですから、
うん、
まあ、やっぱりどうしてもね時間かかってきますよね。
そうですよね。なんかでも、はい、私がもし選手だとしたら、
はい、
お得感はあると思うんですよね。
あ、
だってさ、1回戦初戦敗退とかってなってさ、
ほん
とちょっとやってさ終わりになっちゃうわけじゃない、こんなにさオリンピック、うん、オリンピックって盛り上がってるのに。
まあね、だからそういう意味ではワールドカップと同じルールなわけじゃないですか。予選リーグがあってからその1位2位が通過して決勝トーナメント争う。
なんかお得感があるような気がする、
ね、まあまあまあそうですね、
うん、
だからそれだけに逆にこうほら戦術とか組み合わせとか、
はい
はい、
うん、
ホームアンダーウェイは、まあ、今回関係ないですけど、
うん、
全部イギリスで行われるんですね、うん、だから関係ないですけど、まあその日程とかの、
はいはいはいはい、
なんて言うんだろうね、まあ運の要素はものすごい絡んできますよね。まあどうですかね、とりあえず今ね2試合終わったところで、
はい、
まあ、女子も男子もですね、うんうん、まあ、今回ほら女子も注目されてるじゃないですか、まああの感想をクリンさんの方から。
いやいやいやいや、スペインが、
はい、
決勝リーグに行けないなんてねえと思ってさ。
あ、まあ、男子の方ですね。
男子の方 ね、
はい、
男子の。
スペインが予選リーグ早々と敗退が決まったと。まあ初戦でですね、これ言おうと思ってたんですけど、まあみんな知ってるからいい話なんですけど、日本がスペインを破るということでね、
はい、
まあ、グラスゴーの奇跡ということで。
グラスゴーって何、あのそのサッカー場の名前？
そう。そうです、そうです。まあ地名ですよね。
はいはいはい。
はい、まあ、マイアミの奇跡っていうのもあったんですよ。ブラジルに日本が勝つっていうね、
へ、うん、
まあ、それに続く快挙じゃないかって言われたんですけど、
うんうん、
まあ、今回はね、あのオリンピックに関して言うとメダル候補は、まあ、イギリスとかも強いんですけれども、まあ、イギリスはほらいつもと違って連合軍で出てるわけじゃないですか、オリンピックに関しては
。はいはいはいはいはい、
わかります。前なんかあのサッカーのお話でワールドカップの話をクリスピーラジオでもしたと思うんですけど、
イングランドと、
はい、
あのスコットランド、
はい、
となんだっけ、
北アイルランドとウェールズですね。まあ要するに国際サッカー連盟 FIFA よりも、あの国際サッカー連盟 FIFA よりもイギリス の、 そのサッカー協会の方が先にできてるんで、
ね、
まあ、その伝統、まあ、サッカーを始めた国ということで、まあ、それを尊重して、ワールドカップって国単位でみんな出るのに、イギリスだけそのこう、
うん、
州単位っていうか、
まあ
その
向、ね、まあまあまあ、
ユナイテッドキングダムですからね、イギリスだって、うん、 まあ、そういう意味ではこう連合ですよね、
はい、
うん、だからそのこう元のサッカー組織ごとに出てるんですけど、うん、まあ、今回連合軍で出てるからそこがどうなのっていうのはあるんですけど、そういうのを考えた時にやっぱブラジル、スペイン、
うん、
まあ、これがやっぱり強いんじゃないかって言われてるんですけど、うんうんうん、やっぱりオリンピックとワールドカップは全然違うなっていうね、
うん、まあ、だから今回ブラジル
は
すごい強いんだけど、
はい、
オリンピックでは勝ったことないんでしょ。
そうですね、
勝ったことないんだって。だから何が何でも欲しいらしい、
ね、メダルを取りに来てるんだ。
そうだからすごく頑張って一つ一つを勝ち上がる、
うん、ブラジルも早々と通過決めてますもんね。2連勝で予選通過ですよね、うんうん、
だからあの日本が、うん、あの決勝リーグで、
はい、
ブラジルに最初に当たらないように頑張ってほしいって誰か解説者が言ってましたよ。どうしてもねブラジルと当たってほしくない。
ブラジルって確か C リーグですよね。で日本が D リーグなんですよ、うん、D ですね、
うんうん、
ってことは D リーグの1位と C リーグの2位、
うん、
C リーグの1位と D リーグの2位なんで、うんうん、C リーグの1位をブラジルが通過するんであれば日本は何が何でも1位通過しないと、うん、まあそのこうベスト8で当たってしまうということなんですよね。まあそうですね、メダルを狙うんだったら
ベスト8なの。
そうですね、まあ4つのリーグ ABCD があってそこから2チームずつ上がるわけですから8チームのトーナメントですからね。まあそう考えると何が何でも1位通過しなくちゃいけないんですけれども、まあ今回スペインが負けたっていう話題を出したじゃないですか。であれスペインが負けたことによってホンジュラス、
はいはい
はい、まあこれこの中米ですよね、多分ね、自分も詳しくないですけど、うん、多分中米でしょうね、うん、はいはい、カリブ海じゃないですか、うん、あそこが、初戦引き分けでスペインに勝ったことで1勝1分けになったんですよね、うん、で次が日本戦なんですよ、
はいはいはい、
だから日本は勝たなくちゃいけなくなったんですよね、
うん、
まあもしくは引き分けですね、
はいはいはい、はいはいはい、
まあね、だからここでスペインが勝ってくれれば2勝した日本が有利になって、うん、こうね引き分けしてるとこもあるわけですから、うんうん、下位3チームの2位争いみたいな感じになるはずだったのがなんですよね、うん、だからまあより次の試合が重要になったのは間違いないですね、うん、これでね、うん、まあどうなんですかね、日本絶好調ですからね今大会はね、その男子に関して言うと。
あ、そう、
まあ、スコア両方ともスペインも 1-0、
うん、
先日のモロッコ戦も 1-0 なんですよ、
うんうんうん、
これはこう日本の作戦勝ちというか日本の想定しているスコアなんですよね。
へ、
守って守ってチャンスで勝つっていうね、
うんうんうんうん、
まあ、だからスペイン戦なんかもボールポゼッションつって、
うん、
まあ、あの支配率ですね、はいはいはい、あれに関して言うとスペインがね圧倒的にこうパス回し、
うん、いやいや、そう見てて
日本はどっちかというと防戦一方に見えてたんですけど、うん、実はシュートの数は日本の方が打ってるっていうのがあって、それはどういうことかっていうと結局ディフェンスがうまく機能して向こうはこう最後中には入れてこれなかったってことなんですよね、ペナルティーキックのね。で逆に日本はこう少ないチャンス守ってカウンターからの攻撃とかをうまくつないで、まあ、実際、そのスペイン戦でいうとセットプレーからですね、はい、扇原のコーナーキックから大津が決めるっていう形で虎の子の1点をみんなで守り切ったということですよ、
はいはいはい、
うん、まあでね、このモロッコ戦も結構苦戦したんですよね、うん、前半はね、
私ね、もうちょっと楽に勝てるのかななんて思っちゃったんですけれども、
いや、あのね、日本ってこうヨーロッパの方ばっかり、
うん、
まあ、あのサッカーとしてね、うん、まあ、日本がやっぱヨーロッパ型のスタイルを目指してるんですよね、うん、要はパスサッカーをやってるから見落としがちなんですけど、やっぱりアフリカとか南米の国っていうのは個人技なんですよね、
うん、
でなんで個人技かっていうと、やっぱり体格とかスピードとか、そういうね、うん、なんて言うんだろうな、もう、あの、サッカー用語ではフィジカルって言うんですけど、まあ、そういうので優れてるんで、
うん、
こうバンバンバンバン個人がボール持って突破してくるわけですよ。
はいはいはい。
パスを全くしないってわけじゃないけど、うん、最終的にはこう、頼ってくるっていうね。うん、だから、モロッコなんかも結局そのキーワードになってる9番の、
うん、
なんだっけな、この9番の選手にこうボールを集めて、うん、その人がこう起点になって 攻撃してくるってパターンなんですよね、うん、で前半はもうそれを抑えるのに必死だったんですけど、うん、
だってモロッコだったらヨーロッパじゃないの国は。
えモロッコはアフリカじゃないですか。
アフリカ、
うん、
あそう
アフリカですね。モロッコはアフリカ代表ですね。
あそうなんだ。
だって一つのリーグに全部の大陸から入るようになってるんですよ。
ああ、そっかそっか。
日本がアジアの代表で入ってて、スペインがヨーロッパの代表で入ってて、ホンジュラスがまあ中米南米だとした時にアフリカじゃないですか。はいはい、っていうことですよ。
なるほど、
うん。いや、だからそういう意味で、そのね、やっぱり結構ね、その体格差。
大きかったもんね。
あ全然身長が違うんですよ。まあ、日本で言うと、フォワードの選手とか見ても、やっぱ180センチを超えるような選手少ないんですよね。まあだからそういう意味では、まあその体格的には当たりっていうんですかね、うん、サッカーってほらなんか綺麗なスポーツに見えるけど結構激しいわけじゃないですか。玉際のこう取り合い。だからちょっと争ってさ、ドンってやられてね、うんうん、そこでこう転んだりしたらもう、要は基本的に1対1でそれをされちゃったらもうノーマーク、うん、でフリーの状態で突破されるわけですよ、はいはいはい、これがこう一気にピンチになってしまうっていうのもあって、うん、やっぱりなんかその辺が怖いなと思って自分は見てたんですけど、うん、やっぱり案の定ね結構やっぱり当たりが強いんで向こうがね。
そうだね、なんかすごい倒されてたもんね、うん、日本人。
いやでまだ若いですからね、しかも選手がですね、うん、まあ、ただ何人かやっぱりこう海外で戦ってる選手なんかもいて、いますね。で、オーバーエイジ枠で今回入ってるセンターバックの吉田、うん、まあ、これ A 代表って言ってワールドカップの日本代表にも出てる選手なんですけど、まあ、キャプテンなんですけど、吉田なんかがだいぶ頑張って、はいはい、こう高さでもこうフィジカルでも当たり負けしないで機能してる、守ってるんで、これがうまく機能してやっぱりこう不安なディフェンスがしっかり、うん、こうその要はオーバーエイジ枠、まあ、はいはい、オーバーエイジって言ったって吉田も確か24号だと思うんですけど、ここがしっかりハマってるから、まあそれを生かした、
うん
うん、がっちり守ってチャンスを待つっていう戦い方ができてんのかなとね。だいたい五輪代表も覚えたんじゃないですか、選手。
覚えてないよ、全然。
全然覚えてないですか、うん、あ本当ですか。清武とか知らないですか。
名前だけは知ってるけどその人が何やってどうしてってい
うのは。清武はなんかほら日本で言うとやっぱりこう A 代表にも入ってるですね、メンバーですから若くしてですね、まあ、日本の攻撃の今司令塔ですよね、基本的には。
大体さ、なんで、
うん、
オリンピックってさ、
はい、
そのアンダー20?3 なの。
まあ、これは難しいんですけど、サッカーにおけるワールドカップの位置づけがすごすぎるんですよ、
うん、
要はもうオリンピックより位置づけは上なんですよ、
うん、
でオリンピックでサッカーを正式種目にするっていうのが後なんですよ。だから普通のスポーツの祭典っていうと、うんうん、オリンピックってアマチュアイズムから始まってるわけじゃないですか、うんうん、基本はね、
うん、
だからこうほらまあ、今でこそテレビのスポンサーついてめちゃくちゃ放映権入るから、
はいはい、
あんまりアマチュアって感じしないですけれども、うんうん、当時はやっぱりアマチュアの祭典頂点だったわけですよね、うん、だからそれ考えた時にワールドカップっていう位置づけがあまりにも高いんで、うん、オリンピックがサッカーの頂点じゃないよと、
あ、そうい
う意味で君らは23歳以下の大会ってことにすんならやらせてあげるっていうのがその FIFA の見解なんです。
なんで23なの。
まあ要は若い人中心でやるってことで、うん、フルメンバーでやったらまたこうワールドカップってガチモードでみんな来るじゃないですか、うん、だからそれではないよという、ワールドカップよりも下の位置づけなんですよ、あくまで。
まあ下の位置づけでいいけれど、フルメンバーじゃどうしてダメなの。
フルメンバーでやったらワールドカップになっちゃうじゃないですか。五輪の方がなんかいいって勘違いする人がいるじゃないですか。
いいじゃない、それ
って。だからそれはやらせたくないっていうことで、だからフルメンバーでやらないんだったらいいよっていうことで、オリンピック委員会が、オリンピック協会がそれでいいからやらせてくださいってへこへこしたっていうことですよ、要するに簡単に言うと。
そんならやらなきゃいいのにね。
いやでもこうほら若い選手が日の丸背負ってやるってことでね、 まあいいんじゃないですか、今回のね。例えば、こう、ここで輝く選手いっぱい出てくるわけじゃないですか。うん、大津くんとかね。あの、スペイン戦でゴール決めたね。
はいはいはい。
これとか、こう、長井とかね。うん、長井くん、ね。
長井くんって誰？
ものすごい足の速いフォワードです。日本の11番です。彼なんかは結構やっぱ海外メディアにもものすごい注目されて、うん、今、名古屋グランパスかなでフォワードしてるんだけど、はい、まあこれによってね、こうまた、海外移籍とかの夢も広がるわけですよ。うん、まあすごいいいことだと思いますよ。
そうですね。
いやスペイン戦でもものすごい速さで
突
破して、ね、うん、相手がたまらずこう反則でレッドカードで、うん、そこで流れがこうね変わって得点に結びついてくるわけじゃないですか。
はい、でモロッコのね大事な1点だってその長井くんが、
ね、そうなんですよ、ね、あれもこう清武がねピョーンって飛ばしてさ、うん、どう見てもキーパーが追いつくだろうと思ったら、うん、先に長井が拾っちゃうっていうね、
うん、
なんかやっぱりイメージ的には足の速い選手っていろいろいるんですよね。あの昔日本代表にいた玉田とかね、
はいはいはい、はい、
あとは
名前だけは知
って る、まあ、自分の昔のイメージでいくとこう浦和レッズにもいた野人岡野とかね、足の速い選手っていっぱいいるんですけど、はい、うん、まあ、長井くんがちょっと違うとこはね、そういった選手よりグレードアップしてるのは、その速いだけじゃなくて、うん、こう、なんて言うんだろうな、ああいう、こう、難しいパスをもらっても、
うん、
まあ、この間のその、モロッコ戦もそうだったんですけど、はい、ゴールの枠の中にこう、見事にこう、うん、ダイレクトに蹴り込んでるじゃないですか。うん、ああいうちょっとやっぱ、テクニックも、別に岡野とかがテクニックないってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりそういうただ足が速い選手からさらにこうそういうところで決める能力も持ってるっていうところが大きいですね。
でもなんか随分シュートしてたけど外れたじゃん。やっと入ったって感じじゃない？
いやまあまあそれはちょっとね、吉田選手キャプテンのね、うん、もうねなんか長井は結構いろいろ外したんでようやく決めてくれましたみたいに冗談っぽくディスってましたけど、うん、まあでもどうですかね。やっぱり日本代表の中で見ても過去の歴代のですよ、うん、今年のそのオリンピック代表のメンバーっていうのは結構なんだかんだでちゃんと1点取ってるわけですから、はいはいはい、まあ0点に抑えて1点取れば勝ちなわけですから、うんうんうん、そういう意味ではまあ昔もっと点が取れない病とかね、うん、決定力不足とか散々言われたのに比べればちゃんと1点取ってるっていうのは大きいですよ、
うん、そうだね、うん、だ女子の方もさ、私なんかこうかわいそうになってきちゃったんだよね。沢さんがなんかさ、
はいはいはい、
艶がなくなっちゃったっていうかさ、
なんかちょっとミイラみたいになってますよね。
いや
なんかさ、昔なんかあの歴史の教科書に載ってる、うん、さあのトライ人かなんかのさ、顔の像みたいなのがさ、沢誉そっくりみたいなのでネットで話題になったことあったんですけど、
うん、
なんかちょっとそれに近くなって。来ちゃってますよね。
そう、
うん、やっぱりね、ちょっとね、調子悪いっていうのもあるだろうし、うん、やっぱプレッシャーがすごいかかってるんで、はいはいはい、やっぱりこう前回ノーマークで伸び伸びとやってたのに比べると、うん、今回そのワールドカップの時は伸び伸びやってたのに対して、うん、五輪の時はものすごいこうやっぱりこうね、なんか金メダルにやっぱ近いっていうことで、うん、メダル候補の中入ってるわけじゃないですか。男子はまあ頑張れよ的な感じだけど、うん、女子はもう
メダル
完全にメダルは取れるみたいな ね、
誕生されてるもんね、
だから、ね、どうなんですかね、なんかね、まあ、カナダ戦こそ2対1で、うん、結構試合内容はよく解消したんですけど、やっぱスウェーデンは相手が結構守ってきたんで、
うん
うん、なんかね、決め手に書いてドローですよね、うん、だからちょっと心配は心配ですよね、うん、決勝トーナメントでね、こうあのなんて言うんだろうね、なんだかんだでこう1点もぎ取って勝つみたいなね、うん、勢いはちょっとないですよね。ちょっとね、
そうなのよね、う
ん、やっぱりここででも勝てるようにならないと、うん、まああのワールドカップのね、うん、あれがまぐれになっちゃいますから、
ね、
アメリカとかすごいですからね、うん、だってアメリカなんて2点取られても4点取って勝つみたいなね、もう圧倒的でしょう、だって
そう、
うん、調子多少悪くてもね、うんまあサッカーってそういうスポーツですからね、うん、2点取られようが3点取れば勝ちですからね、まあまあまあ、だからね、決勝トーナメントでまたどっかではぶつかるわけですけど、うんうん、どうなのかなと思って、この調子だとね、
うん、
ちょっと女子の方は不安残るかなと思ってますね、うん、はい、 で、まあまあ、サッカーの。
北島康介も頑張ってほしい
んですね。ああ、そうですね。水泳ちょっとどうなんですかね。自分はあんまり水泳って、あの、ほら、レーザーレーサー騒動の頃が一番面白かったイメージがあるんで、今あんまり興味ないんですけどね。
あ、そう？
うん。
かね。
ほら、だってもう今禁止なんでしょ？レーザーレーサーみたいな水着はね。結局、あの、ほら、こう、体の筋肉を、こう圧迫したりとかして、ちょっと能力を引き出すみたいな、ちょっとドーピングに近いからダメなんですよね、今ね。うん。だからもう今はこう素材で、いかにこう縫い目をなくして抵抗をなくすかとかね、やっぱコンマ何秒争うからね、そういうところで日本の技術力がすごいんじゃないかみたいなね。まあね、レーザーレーサーがでもドーピングなんだったらさ、なんか今回ほら陸上かなんかでさ、義足で出る選手いるでしょ。
あの本当のオリンピックで出るの？
そうですよ。そうですよ。まあ、パラリンピックの常連の方だったんですけど、まあ、パラリンピックで相手にならないわけですよ。なぜかっていうと、健常者よりも早いから。それで今回その五輪にもなんか特別出るわけなんですけど、あれどうなのと思ってですね。いやいや、あの人は別に悪くないですよ。生まれた時からかなんかね、足ないんでしょ、なんか先天的かなんかじゃなかった、事故なのかな、
そこまでは詳しく知らない、
なんかもうかなり昔にこうな、うん、失ってるんですよね、うんうんうん、でそれをこうああいう義足で陸上やってみたいな感じみたいなんですけど、うん、でもあの足がですね、うん、こうなんか人間の足じゃないじゃないですか、義足が完全に走るため用っていうか、うんうんうん、なんかわかります？こうカモシカみたいな
弓みたいな下
の後ろがこうね、ふくらはぎのが膨らんで、うん、こう地面につく足になってるし、うん、あれって人間の足とちょっと構造違うじゃないですか、
うん、
あれってサイボーグじゃないんですか、だって
え
サイボーグと一緒じゃないですか、
義足自体がサイボーグでしょ、サイボーグってい
やいや、まあまあそうですよ、でもそれ認めるってことは、うん、なんか足が車輪になってんのを認めんのかって話になってくるじゃないですか、これ俺の義足ですみたいな、
うん、いいんじゃない、それで早ければね、
いやいやいや、だってモーター使い始めたり
したモーターは別でしょ、それはダメでしょう、
まあ、いやいや
当たり前な、
いやまあまあね、だから、うん、いや何が言いたいかというとですね、うん、あの人は別にいいんですよ、うん、こう第一号の人だから、うんうん、なんかそのうちこう怪我したことにして、うん、あれ生やしてメダル取りに来る人が出たりするんじゃないかなみたいな、ほらやっぱりあるわけじゃないですか、こうなんか北朝鮮みたいにメダル取ったら一生ね、遊んで暮らせるみたいな、
そのために足切ります、
いやだから、うん、まさかとは思うんですけど、わかんないじゃないですか、日本人の常識で測っちゃいけないわけですから、うん、なんかそういうね、ほらあるじゃないですか、だって女子の種目にね、こう、うん、元男子だけど、うん、なんていうんですか、いわゆる性転換手術受けた人が出てるとかあったでしょ前、
うん、でもその人失格になったでしょ、
バレてね、
うん
うん、
もうだってあれでしょ、選手村入るときに女子はもうなんか DNA じゃないけれど本当に女性かっていう検査を受けて入る
ん
でしょ、
あ今そんなになってるんですね、うん、うん、いやいやまあまあね、だからねちょっとまあまあこのね陸上で多分活躍されるから、
うん、
必ず注目浴びて出てくると思うんですけど、こうねどんな感じにねこう なんて言うんだろう、こう今言ったような議論は絶対起こる、
うん
かなって自分なんか思うから、今後どうしよう、まあその人はいいんですよ、だけどその今後の扱いをどうしていくかみたいなとこっていうのはあると思いますよ、
だけどその機会をってかね、
うん、
それをつけて、
うん、
で強靭にしてだからさ、それに耐えうる体を作るっていうのが大変だから、う
ん、もちろんですよ、だからその義足で速く走る技術みたいなのが、うん多分普通の人がスプリント競技で走るのと同等かそれ以上のこうなんていうか努力とか運動によってそれがこう可能になってるって考えればまあまあいいのかなと思うけど、でもなんて言うんだろう、そこの部分って曖昧じゃないですか、やっぱり今後技術が発展してもっと負荷なく歩ける義足とか出てくるかもしれないわけで、そうなったらそれを認めるのかとかね、いろいろな部分ありますよね、じゃあ投擲競技でもいいのかとかなってくるじゃないですか、こう義手でなんかもうものすごいドカーンってこう発射するみたいな腕ついてる人とかいたら、
だからそれはモーターやなんかは関係なダメだよ、だからさその自力でそうやってできんならいいんじゃないの、
あれはだからそうか、あくまでこうああいう構造はしてるけど、うん、鉄の塊っていう認識なのか、うん、うん なるほどですね。まあなんかね、その辺がだからあるから認められてんだと思うんですけどね。今まあいろいろちょっとあるなと思って見ててですね。それからね、まあちょっとサッカーの話題でほとんど行っちゃったんですけど、ちょっと今ね、柔道、これ日本のお家芸と言われて久しいんですけれども、まあ今回もちょっと苦戦してるじゃないですか。
そうね。
いや、なんっていうんですかね、柔道も結構ルール変わってんすよね、またね、北京の時からね、今回のロンドンになってまたルール変わってるわけですよ。
でもどんな競技でも変わってない。
あ、まあまあまあそうですけどね、
私もよく知らないけど競泳とかもしょっちゅう変わってるし、
はいはいはいはい、まあやっぱりなんか誰かに一方的に有利になんないようにね、ほら有名な話でいくとスキーのジャンプ競技で板の長さがね、ほらこう軽い人に有利になったり重い人に有利になったりとかね、いろいろあって影響がすごいっていうじゃないですか。まあだからね、あんまりね、こうなんか、なんて言うんだろうね、なんかこうそのスポーツの本分、成り立ちを大事にしてほしいなと思うわけですよ。
いやでもだって今回の改正は結構日本人に有利な感じなんじゃないの？はいはい、
うん、ですね、まあ、あの一番大きい改正は
レスリングっぽくなって柔道っぽくなったんじゃない
の？一番大きい改正はだからそのまあクリンさんが言ってたように昔ってこう口木倒し系っていうんですかね、もろ手狩り系っていうんですかね、要は足を取りに行く技って柔道にあるんですけど、まあ、柔道って基本はこうね、襟と袖を取って組み合ってから技の技量を競うものなんで、そのまあやってるうちにそういう技で相手を倒すってことは当然技術としてあるんだけど、最初からそれ狙ったらね、もうレスリングなわけですよ。だからそこは一応反則になりましたよ今回ね。で、あともう一つ変わったのは効果がなくなってるんですよね。今までその一本勝ち以外にそのそれにこう近いものが技あり、で完全にやっぱ背中がついてないけど技を決めた場合であれば有効だとかね、でまたその有効よりもちょっと甘いなみたいなね、尻餅とか倒しただけみたいなのが効果みたいなね、いろいろ4段階あったわけですよ、
はいはいはい、
で効果より有効がより、あの上のポイントで、その上に技ありがあって、まあ1本はそこで試合終わりますからね、だったんだけど効果が廃止されてるんですよね。まあ、これによってね、そのやっぱりしっかり、こう一本を狙っていくという、まあ、日本の当然その日本の最初に始まった柔道に近い形にはなってってると思うんですよね。じゃあいいじゃん。いやいや、だからいいことだと思いますよ。まあ、だから自分なんかはもう本当にね、漫画の一位の三四郎みたいに、もうプロ柔道っていうのをやったんですよ、それで。漫画の中の世界ですよ、プロ柔道っていうのをやって、それはどんなのかっていうと、一本勝ち以外は認めないっていう。一本勝ち以外ではもう決着しないっていうルールを採用してちょっとやったりとかしてるんですけど、もうやっぱその辺まで行ってほしいですよね、最終的にはね。
それじゃない、試合時間どうなるわ
け？いや、まあでも、
ね、今回のさ、あれじゃない、なんか審判、っていうか、なんか判定が覆ることが多くてさ、なんか私もよく見てて、分かんないことが多いんですよね。
まあ、今回はその主審1人と副審2人っているじゃないですか、基本的に。あの副審って角に座ってる2人組ですよ。
あの副審面白いよね、なんかさ、あの、組み合ってる人たちが寄ってくるとさ、椅子持ってどくんだね。
当たり前じゃないですか、その危ないじゃないですか、巻き込まれたら。いや、で、その3人で今までは、判定をするわけですよ。だから奇数なもんですから、旗判定とかってやると2対1とかに絶対なるから決着つくっていうことで、まあ三審制っていうのがあるんですけど、まあ、今回ね、それにこう審判長というかですね、その審判を監視する審判がいるんですよ。ジュリーって言うんですけどね。まあ、ジュリーってなんかね、沢田研二のことじゃないんですよ。あの、その審判を監視する審判なんですけど、何してるかっていうと、ビデオを見てチェックしてるんですよ、いろいろ。だからなんかちょっと今の判定はどうなんだみたいなのにビデオチェックをして指示を出すんで、試合が止まるんですよね。で、試合が止まると選手って結構不安になるじゃないですか。何みたいなさ、そう、何が話し合われてるのかって部分は言わないわけだし、言葉も分かんないでしょ、下手すると国が違うわけだから。いや、だからね、ものすごいなんか なんて言うんだろう、試合が中断されたりして、うんうん、ちょっとねギクシャクするんですけど、なんでこんなになったかっていうと、うん、今日本代表の監督って誰だか知ってますか？
あの篠原監督です。
そうなんですよ。篠原監督はシドニー五輪の時の100キロ超級、うんうん、要するに無差別級ですよね、はい、いわゆるもう、まあ、無差別級じゃないんですけど、うん、100キロより上の人が出れるってもう事実上最強、うん、
はい、
クラスですよ、うん、そういうの日本代表で、まあ、金メダル候補だったんですけれども、うん、まあ、あのフランスのドゥイエっていう選手と戦って、はい、まあ、内股って技をドゥイエ選手が篠原にかけるわけですけど、うん、それを内股すかしってね、うん、まあ、内股ってあのこう足で相手の股を引っ掛けて相手をこう持ち上げて投げ飛ばす技なんですよね、うん、でそれをすかすっていうね、要は内股に入ってきた足をひょいってこう
抜くわけ、
抜くわけ、うん、そうすると相手は自分の勢いで吹っ飛んで、それをそのまんまその相手を投げ飛ばすというね、内股すかしって返し技なんですよ、はい、これは内股に対するね、これを篠原がやって、うん、まあ一本ってなるわけなんですけど、うん、主審と副審の一人がデュイエに一本と技ありを出して、副審の一人が篠原の内股すかしで一本だってなって、うん、虚偽になったんですよ、うんうんうん、でここで、まあ、当時代表監督誰だ、山下かな、山下が抗議すればよかったんだけど、うん、山下さんはその、まあ、フランス語っていうか英語っていうかさ、うん、フランス語かな、分かんなかったみたいで、
うん、
抗議しなかったんだって、
うーん、
でそのまま試合は続いちゃって、うん、結局一本にはなんなかったんだけど、ドゥイエの優勢勝ちってことで、うん、金メダルを取られちゃった。
あ、そう、
で後でその柔道連盟が、
うん、よくなんか言ってるよね、
誤審だったって認めてるんですよ、うん、それは、うんうんうん、あの時片方にだけポイントを入れるべきではなかったって言ってるぐらいの、その、まあ、オリンピックの、そのしかも晴れの舞台の決勝、
うんうん、
1位か2位かが決まるとこでやっちゃった大誤審なんですよ、うんうんうん、歴史的な。でそれを反省して、やっぱりね、そのほら強い国同士が戦うと、うん、当然その第三国というのは、いわゆる関係ない国が審判やらないといけないじゃないですか、うん、要は日本人が出てる時に日本人の審判やったら悲劇しちゃう可能性があるから、やっぱりスポーツマンシップにのっとって当然どのスポーツでもなるんですけど、それをやると弱っちい国の審判が出てくるんですよ。で下手するとその審判があんまりこうほら技術が高くない、要はそもそも内股すかしという技を知らないとかね、
ありえないじゃん、そんなの。ダメだよ。そんなのを審判にしちゃダメじゃん。
いやいや、まあまあ、そうなんだけど、うん、まあ、やっぱりそういうのって審判も数多くね、いろんなそういうレベルの高い試合をさばいて、うん、初めてそう目が肥えてくるっていうのは当然あるんで、うん、だからね、まあ、内股すかしを知らないっていうのは冗談にしても、うん、その、まあ、見てもわかんない、
うんうん。
判定できない人とかもいると。うん、これで今回、そのジュリーっていうね、うんうん、分かる人がおい違うだろうみたいなね、うん、まあなんか韓国の選手とあの、まあ、結局その銅メダルの海老沼選手がね、うんうん、試合した時に、まあ今ゴールデンタイムっていうのなんか、うん、要は延長ですよね、
うん、
延長の言い方がなんかすごいんですけど、ゴールデンスコアっていうらしいんですけど、ね、なんかねよう分からんその延長の言い方があるわけですよ。でその延長の後の、うん、そこでも決着つかなかったら審判がこうどっちが押してたかっていうのを見る優勢勝ちっていうのがあって、まあ優勢勝ちっていうか旗判定っていうね、うん、判定勝ちっていうのがあるんですよ、うん、でそれで韓国のその選手にまあ青だったんですけど、青が3本上がったら審判が待てって言って、うん、
審判じゃないジュリーがね、
そうそう、まあジュリーだ、審判長みたいな人が出てきて、うん、呼んで審判さんに、うん、お前らやり直せって言って、今度白3本上がったのね、うんうん。で、まあ、それはどういうことかっていうと、その、海老沼の、まあ、有効に近い技があったんですよ。うんうん、延長で、はいはい。それを取り消してるんですよね、うん、審判長が。
うん、審判長で審判でしょ、
うん、違う違う。審判が、これは有効みたいに判定したのを、それを審判長が取り消してるのね、うんうん。で、それもあったから、そのポイント、それが有効に近かったのを評価してやれってことなのよ、要はね、うん。 これで主審なんか怒っちゃうよね。だって自分がいちいち判定出すと全部審判長が文句つけてくるわけだから、で審判長自体はあれはあいつらがレベル低いからで俺が正しいって
言ってる
わけですよ。だからものすごいさ、その旗判定がね覆るなんてことさ、オリンピックでないわけですよ。これでもう韓国なんかさ、日本の横暴だとか言ってさ、もうね、ほら、ああいうお国柄ですから、すぐキキキキ言ってくるのね、うん。そもそもその審判長が日本人じゃないんだから、関係ないと思うんだけど、だからなんか後味悪くてね。まあでもその韓国の選手はなんか敗者復活から勝ち上がって一応銅を取ったみたいなんですけどね、頑張ってね。
そうね。
いや、だからね、そう考えた時にね、なんだこりゃ、みたいなね。ちょっとなんか中断が起こって、見てる人も解説もわからない、これ何でしょうかね、みたいな、おそらく何々に対するこうビデオ判定じゃないでしょうかみたいに、こう一生懸命みんな解説するんだけど、いや何なんだろうなって思うわけですよ、ああいうの見てるとですね。なんかそこでペース狂うっていうのないですか。
いや私も柔道経験ないからね、その辺の、その何配分っていうかさ、力のね、なんかとか、まあ愛とかがよくわかんないけれど、まあだからね、誰かが言ってたよね、相撲みたいにさ、大相撲みたいに、
はいはい、
ただいまの、あの判定のは何とかによりこうこうこうでって言ってさ、その
いやでもほらアナウンスしてもだっていろんなさ国の人が参加してるから、どこの言葉で言うのっていうのがそもそもあるじゃないですか、だから柔道だってこう一本した時はこう手を真上に上げて示すとかね、技ありならこう水平に出す、有効だったら斜め下に出すみたいにさ、もう なんて言うんだろう、こうジェスチャーである程度こうできるようになってるわけですよ。
まあでもほらなんだっけ、だから篠原のその判定は、あの主審が畳を降りたらもう絶対に覆らないらしいんですよね。
そうそうそうそう、
だから
まあだから降りる前に呼んで抗議するんだけど、そうすると主審は怒るじゃないですか、俺ら意味ないじゃんって話になるじゃないですか、全部お前がビデオで判定しろよってね。まあだからね、まあまあサッカーもね、あのほらよくあの主審あんなにカード出しやがってとかさ、前あったでしょ、ワールドカップの日本代表がオーストラリアとやった時にもうなんかこうほら本田がさ、わーいみたいなさ、両手広げてさ、なんかあのフリーキックをもらったのに、そのフリーキックを蹴る前にピーとか鳴らされちゃってさ、ロスタイムが蹴ってワンプレーしてからだろ、おいおいみたいなさ、わーいみたいなさ、あれ有名な顔でさ、いつも残ってるんだけどさ、ものすごい面白い顔してるからさ、ね、いやだけどね、ほんとその通りで、なんて言うんだろうね、ああいう審判に対するこう、ブーイングとかもあるんですけど、それ全部機械判定しちゃうとね、なんかちょっとこう味気なくギスギスしませんかってことなのよ。いやだって野球とかだってそうじゃないですか、こう審判に文句つけにさ、星野善一が出てきてさ抗議して退場とかなるわけじゃないですか、なんかそういうのも含めて、なんかこう柔らぎっていうかさ、まあまあ抗議して、まあ、なんていうの、こう選手の留飲が下がるみたいなとこもあったりするわけじゃないですか、もう機械的で有無を言わさずさ、なっていくとさあ、だんだんだんだんギスギスすると思うんですけどね、ちょっと曖昧なとこがあるくらいがいいと思うんですけどね。いやいや、もちろんそれと審判の技量が低いっていうのは別だよ。
審判の技量低すぎるよ。だってさ、だから、あのね、違う国にしたってさ、あのこの選手はこういうのが得意で、この選手はこういうのが得意でさ、こういうこういう技がかけて、こういう試合形式になりやすいとかいうのさ、ある程度勉強してさ、見ろよって思うよね。
いや、それは分かってるんじゃないですか、それは試合で。
その割には大したことないのよ、なんだかさ、本当にお前、ちゃんと、だってあんなお金もらってんでしょ、
まあまあまあね。
給料もらってんでしょ、
はいはいはい、はい。
冗談じゃないよって、もっとしっかりやれって言いたいよね。
まあまあ、低すぎるのは問題なんですけど。
低すぎるよ、あれ。
いや、でもだんだん機械が入ってきてるわけじゃないですか。
で、機械でやればいいじゃないの。
いやまあそうですけど、そうするとテニスみたいになるじゃないですか。
そうテニスみたいにいいじゃない。だってそれだってラインズマンいるんだよ、いるんだけれども、あれで
じゃあ全部ビデオで判定しろってなるじゃん、ラインズマンなんて職業クビって全員リストラでいいじゃないですか、それは味気ないでしょみたいな。
いやいや、だから別にあの あるけれども、あのテニスだってさ、ラインズマンはまだ現にいるわけで、はいはいはい、それでさ、アタックっていうのがあって、
はいはい、
あのそのワン試合の中に2回だかなんか何回かは、
うん、
その今の判定でおかしいんじゃないですかっていう、
ビデオを要求するってやつね、
ああいうのがあっていいと思うんですよね。
はいはいはい、
そういう風にすればいいと思うんですけど。
まあね、ほらでもテニスの場合ラインをね、そうやって監視しときゃいいですけど、うん、他のスポーツだってどこで反則起こるかとかさ、うん、まあ柔道も撮ってますけど、
ビデオ撮ってて、うん、今のこれは、
いやだからそれを導入したらあんなことになっちゃうわけじゃないか。審判が判定してさ、まさかさ、うん、白3本あげると思ってたら青3本あげるからさ、顔真っ赤にしてお前らちょっと来いみたいな違うだろって、
うん、
クビになりたいのかお前らって、こうもう一回やり直しみたいなのやるとさ、しらけるじゃないですか。後味悪いでしょ。だってい
やだからね、それはだってあれどう見たってさ、まあまあ、うん、私日本人だからそう見えちゃったのかわかんないけれども、うん、あの青旗あげる審判たちがおかしくない、うん、だから未熟すぎんだよ。
まあね、いやいやいや、まあまあまあ、そう、まあ、未熟っていうかね、まあ、その、心象ってあるからね、審判のね、うん。後半頑張ってたやつの方を評価しちゃう人とかいるわけじゃないですか。うん、だってそこの判定にね、ものすごい明確にあるわけじゃないわけですから、うん、こう、立ち技で積極的に行くのを取るとかさ、うん、実際にこう、返してる、その、技量とかを見る人もいれば、うんうんっていうさ、積極性を見んのか技量を見んのかとか、うん、あるわけじゃん、好みが、その審判の、うん、だからそこも含めての判定ですから、やっぱり、うん、だっていろんなスタイルの柔道があるんだから、うん、そこはいいわけじゃん。であんまりこう待つタイプのものはね、今こう、うん、ほら指導って言って、はい、反則ポイントがたまるようなルールがあるんで、うん、だからそこは抑制されてって、でもそれでもそういうスタイルがいいって人もいる、うんね、自分に合ってるって、それはそうですよね。あんまり動くとですね、それはやっぱり隙を作ることになりますから、うんうん、なら、まあ、あの持ち方とかもいろいろあるわけじゃないですか、うん、基本はね、あのこう釣り手と引き手っていうのはね、うん、やっぱり釣り手っていうのは鎖骨のあたりの、うん、こう襟を持って、引き手っていうのは相手の袖を持つっていうのが日本人のオーソドックスなスタイル、うん、やっぱそこから出せる技が一番多いですからね、うん、でもやっぱりこう身長に勝ってる選手なんかは奥襟っつってね、肩越しに相手の首の後ろを掴んでこうパワーでね、こう担いでこようみたいなのとかしてくるわけですよ。だからそれはまあ、そこは戦略ですからね、やっぱりね、うん、まあまあ難しいですよね、やっぱああいう競技ってね。まあだからこそやっぱりこうね、よりまたね、一本取るまで試合が終わんないみたいな、デスマッチルールみたいにするのも一つね、審判が疲れるみたいな、もう最後は見てる方も疲れるみたいな
うーん、いやそれじゃあさ、面白くないよ。
アントニオ猪木対マサ斎藤みたいに巌流島決戦みたいに24時間ぐらいやるみたいな。いや
それはお金もらって、ほら何賞ならあれだけれども
、いやあの時は本気だと思ってましたけど、自分はテレビ
中継された時、そうでしょ、でも賞でしょそれは、うん、
いやまあでもそのぐらいやるとかですね、うんうんまあ、完全決着ルールにしてもいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、やっぱり時間という
ね、そうですよ、
問題がありますからね、
うん、それは何本勝負みたいな感じでやった方がいいと思うな、私は。
何本勝負とかまた剣道じゃないですからね、うんうん、まあね、難しい問題ですよね。まあ柔道なんかさ、でも確かにパッと見分かりにくいと思うんですよね、
うん、わかんない。だって私素人だからわかんないもん。それで解説でなんかリプレイでこれがこうでって言われて、
は
あ、
いはい、
つってさ、今のどっちが投げて、あの、
あ、だから技をある程度知らないと
ですね。技を知らないとさ、わかんないじゃない？
うん、袖釣り込みとか言われてもわかんないわけでしょ。どういう技だったかな。この取り方はね、足技を狙ってんのか、
うん、
こう背負う技を、担ぎ技を狙ってんのかとかね、いろいろあるわけですよ、うん
はいはいはい、
それはこう自分なんか柔道経験者なんで見ててわかるからね、まだあれなんですけど、分かりにくいですよね。だからね、こう投げたとかね、関節とかもわかんないでしょ。投げた方がこう腕取られてたりとかしてですね、いろいろあるわけですから、やっぱりルールが、まあね、あの一番分かりにくいのはやっぱ3位決定戦ですか。
あれなんでさ、動画2人もいるわけ。
まあ要するにですね、
要はさ、だって最後どっちが強いかやれやいじゃん、同士で、
うん、まあ柔道だけの特別ルールなんですけれども、 まあ、要するにそのくじ運が悪くって、うん、1回戦で優勝する人に当たっちゃう可能性ってあるわけじゃないですか、
うん、でそんなのあれじゃない、トーナメントだったらそういうのそういうの、
うん、まあそうなんですけど、うん、ただね、そのほらサッカーでも予選リーグっていうのをやって、うん、優勝しちゃうとこに当たってもその2位で通過できるようにしてるわけじゃないですか、
はい、
でそれなんでかっていうと高校野球の甲子園みたいにね、うん、1位を決めるってんだったらそのルールでいいんですよ、うん、負けない人を決めるってやればいいんだけど、うん、一応オリンピックの場合銀とか銅とか、
はいはいはい、2
位とか3位を決めるわけじゃないですか、うんうん、だからそうなった時に俺あいつと当たんなかったらこいつには勝てたよみたいなことを言い出す人もいるかもしれないんで、うん、一応公平にしましょうっつってその各ブロックの決勝に出た人、
うん、
あ、まあ、要するにだから決勝、
うん
に出る人って言いますよね、2人、2人その2人に負けた人っていうのは、うんうん、敗者復活戦っていうトーナメントに回るんですよ、
はいはいはいはい、
で
そこまでは分かりますよ、
A、 A という人と B という人が決勝を戦いますってなったら、うんうんうん、A に負けた人は B 側の敗者復活戦をやっていくんです、その A に負けた人だけがですよ、うんうん、で B が決勝に上がるにあたって準決勝で勝った人がいるでしょ、うん、
準決勝で、はいはいはいはい、
この人を C とします、
うん、
B が勝って A と決勝をやるにあたって準決勝で勝った人が C、この C って人と最終的にその A に負けて勝ち上がってきた人が戦うの、
はいはいはいはい、
だから自動的に C はその勝ち上がってきた人と戦って勝てば銅メダルで負ければ5位という形になるんですね、
なんでだからそこでさ、
うん、いや同じ人と戦わないようにするためですよ、同じ人と戦ったら不都合が起こるでしょ、
C と なんで戦う必要がある
の、同じ人と戦わないようにするためですよ、
うんうんうん、
だから A に負けた人がね敗者復活戦でこう上がってって、うん、まあ、また同じ人と戦っちゃったらさ、うん、問題が起こるじゃないですか、
うん、
戦うことあるじゃないですか、
なんで、
ん、
まあまあ違うよ、だから C の人と、
うん、
戦う、あの何 A に負けた人たちが B の方の、
うんうん、
あの準決勝で負けた C の人と戦うわけでしょ、
そう、
なんでそこで C の人と戦うわけ、別に、
うん、
D の人、
うん、
も一緒にこっちでさ、
うん、
戦えばいいじゃない、
いやそれやるとだって同じ人と戦うことになったらまずいじゃないですか、
うん、
同じ人と戦うことになったらまずいじゃないですか、
同じ人と戦うわけじゃないでしょ、だって全員 B に負けた人たちが B で負けた人同士の中の一番を選んで、
うん、
A に負けた人たちの、あの一番を選んで、
うん、
A と B のその負けた人同士で、
うん、
負けた人っていうか勝ち上がった人同士でもう一回やれば、うん、その人をどうにすればいいじゃない、
いやそれだと、うん、だって別な決勝戦が出来上がっちゃうじゃないですか、
別な決勝戦ってどういうことですか、
うーん、
だってさ A が一番あの A と B と戦うわけじゃないですか、
はい、
ね、ってことはさこの2人に、
うん、
どっちかに必ずみんな負けてるわけですよね、
そう
だからどっちかに負けてる方の人の一番と、
うん、
あのな A、だからその同じ負けた人たちの1番と1番をぶつかり合わせて銅メダルを作れば3番目が出来上がるわけじゃないですか、
そんなんやったら試合数めちゃくちゃ多くなる
でしょ、多くならないですよ、
なりますよ、大変じゃないですか、
一緒じゃないですか、1試合だけ多いじゃない、最後に当たる人が、
うん、
多いだけであとは同じでしょ、
すげえラジオで説明するの難しい話だな、だから A に負けた人の中の1番を決めてその人を3位ってするってことです、
あそれがおかしいじゃない、え違いますよね、スピさんの言ってるのは、
うんうん、
A に負けた人の1番と、
うん、
B で負けた、
うん、
準決勝で負けた人と戦ってその人がどうって言ってなかった、
そうそうそう
そうでしょ、
うん、
それおかしく、だから 私は、うん、A に負けた人の1番と、うん、B で負けた人の1番を作って、うん、その A と B の人が戦えばいいと思いますよ。最後に。そして C、あの、銅メダル、3番目を決めればいいと思いますけど。
だってそこまでやっちゃったらさ、うんうん、今度 A と B で A が勝ったわけでしょ、
うん、
じゃあ B と戦ってやったら銀メダルになるのかって話にもなるじゃないですか。そこまでやっちゃうと。
え？ B と戦って？
そう。A に負け、A と B が決勝戦って、A が勝ちました、うん、B が負けましたってなったら、うんうん、そこの、その、両方を3位ってやればわかるけど、うん、戦わせるわけでしょ。で、どっちかを3位ってやったら、うん、いや、待って、あいつとも戦わせてもらって、B に俺が勝ったら、俺が2位みたい。意味わかる？ A には負けたけど、B には勝ったっていう人が出てきちゃうでしょって話。うん。わかりにくい。わかりにくいね。わかりにくいよね、うん。簡単に言うとそういうことなのよ。だから、うん、それまで決着つけちゃうんだったら、うんうん、そこまで決着つけて銅メダルなら、いや、銅じゃなくて俺は銀なんじゃないかって話にもなるわけじゃない。
銀に、うん、まあまあ、そうだわね、うん。
あいつ負けたんだろって、うんうん。俺は A にしか負けてないから、B には勝てるかもしれないから、やらせろって話になっちゃうじゃないですか。そしたら、そしたら同じ人とやることになるかもしん、やることも発生してきちゃうし、理屈的にはそうなっちゃうんで、
うん、もうそれはさ、俺は銀かもしれないとかって、それはお前、A に負けたんだからもうダメだみたいな感じでやりゃいいんじゃないの？
いやいや、だから A に負けたんだから、いや、でも理屈的にはそうじゃないですか。だから、そうやって、こう一応、両方の敗者復活を勝ち上がった人にも、その3位決定戦に出る権利を与えるって。まあだから、はいはいはいはい、まあ、厳密に言うとそういうことなんですね。だからもう両方のブロックでそれをやってるわけだから、そこで3位を決め、そこは両方3位とするってことなんですよ。
納得いかない。おかしいよ、銅が2人いるなんて。
おかしくないですよ。トーナメントならそういうこと起こりうるじゃないですか。 A ブロック B ブロックで要はベスト4を決めてるだけですよ、うん、だから最初からベスト4を決めてるだけって思えばいいじゃない。でベスト3を決めようとすると、いろいろ試合数が増えるっていうのもあるし、うん、厳密に。
1試合多くなるだけでしょうがよ。だから最後に勝ち上がったら、わかった。だからさ、スピさんの言うやつでいいよ。それだからさ、うん、その銅2人をさ、戦わせればいいじゃない、
うん。なんでそこまで銅2人戦わせようとすんだよ。
そして3位決めろよっていうこと。
自分言ってること間違ってないと思うんですけどね。うん、まあいいや。はい。他にも納得いかないという方とかね、このルールにお詳しい方は、うん、あの異議ありって人はね、うん、送ってきてくださいということで、はい、長くなりましたんで、はい、とりあえずオリンピックが今ね我々2人の中で熱いよっていう話でしたよ、うん、はい、はい、まあそんでね最後にね一応今日ちょっとサッカーのお話ししたんですけど、
はい、
実は、まあ、自分とクリーンさん、これはクリスピーラジオなんですけど、もう一個福岡アットラジ袋って番組があるんですけど、うん、こちらに新しくこうファミリー番組というか系列番組が増えました。
何？
サッカーアットラジ袋っていうですね、
うん、
サッカーの話をする。
あ、そうなの？
番組ですね。まあ、月1ぐらいで更新されてるみたいですけど、緩やかな更新頻度でして、
へ、
はい、まあ、うちのその番組のリスナーさんでもあるひろしさんって方と、うん、まあ、自分の大柄盟友のですねデブサイク斉藤さんっていう2人がやってる番組なんで、まあ、多分自分の番組よりもサッカーに詳しいお二人がやってるということで、
うん、
まあ、間違いなくこの五輪の話題とかもね、
はいはいはい、
やるんじゃないかなって思うんで、うん、ぜひそちらもね、
はいはい
はい、聞いてくださいというね、はい、最後にちょっと宣伝を入れて終わっていこうと思います。
はい、
はい、まだまだ続きますよオリンピック特集ということで、今宵はここまで。
はい、
さらば。